浜津浜通りスクールラジオ。
この番組はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社、
地球に優しい循環型社会を目指す株式会社大三工業
の提供でお送りします。どうもハマスクサポーター福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介です。
インジェライのペンギンナッツ稲野光介です。
ハマスク浜通りスクールラジオ、中学生と高校生の夢や目標を全力で応援する番組です。みんなのチャレンジや努力の結晶をぜひお聞きください。
一緒に福島県浜通りを盛り上げましょう。
今回は平第三中学校の関和孝くん、真延俊介くんにインタビューしました。
永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
株式会社大三工業は総合解体工事を請け負っています。大きな建物から住宅、ブロック塀や土間解体の外構解体まで幅広く請け負っています。まずは無料のお見積もりご相談ください。株式会社大三工業。
さあ、このコーナーでは噂になっている部活動や珍しい委員会など学校独特の活動を応援 していこうというものでございます。はい、今回は稲野さん、
はい、
特別企画でございます。なんと普通は中学校、うん、高校行くんですが、はいはい、今回はいわきでは知らない人はいないんじゃないかという、まあね、こちらの場所お邪魔しております、はい、山木球団けん玉クラブでーす。我々もちょっとお世話になっておりましてですね、ちょっと今回は、はい、まあ、冬休みっていう学校がね、冬休みっていうのもありまして、はい、特別企画でございます。こちらの方にお邪魔してちょっとね、学生たちもこちらで切磋琢磨に練習しているということなので、はい、いろいろお話を聞いていこうと思っております。
これ山木さんいた場合は30分で終わりませんよ3時間ぐらいかかる可能性ありますよ。
3日かかるわあの人ね、ずっと喋るから。山木さんはずっと喋るから3日かかりますけど、今回は、はい、今度大丈夫です。
山木さんじゃない、
大丈夫です。こちらで学んでる生徒さんたちへね、はい、来ていただきましたということで、自己紹介お願いします。
平第三中学校2年の関和孝と、
同じく平第三中学校1年の真延俊介です。
よろしくお願いしま す。さあ、
はい、
ちょっとね、時間も時間なんで、多分お腹空いてるんでしょうかね。なかなかちょっと
声が
お腹から出てないのか。
そうか、今の時間がね。
ちょっと稲野さん、はい、ちょっと緊張をほぐすために一発お願いしますよ。
行きますよ。頑張っちゃっても、えんやらやら。
ちょっとほぐれなかった。
まさかのほぐれなかったです。こんなほぐれないことあります？
ほぐれた、ほぐれましたよ。
緊張しだしましたよ。
そんなことない、ほぐれてます。大丈夫です、大丈夫です。さあ、今日はよろしくお願いしたいなと思います。はい、さあ、まずはですね、まあ、地元の中学校、平三中の、はい、2年生と1年生ということなんですが、うん、まずはですね、カズくん、関和孝くん。
はい。
そのけん玉は、いくつからこれやってるの？
で、小学3年生から。
わお。
じゃあもう結構長いこと、やられてんのね。
はい。
けん玉が小学3年。え、しゅんちゃんは？
小学校1年生からです。
小学校1年生から。え、じゃあ、うん、2人にとっては、しゅんちゃんの方が先に始めてたってこと？
はい。
これやり始めたきっかけって何なの？
幼稚園に行った時に、クリスマスプレゼントでもらったのがけん玉で、で、それで幼稚園でみんなでやってて、楽しいなと思って家で練習してて、そっからなんか教室も行ってみたいなって行ったら近くにあったので来ました。
す
こいいじゃないですか。今なんてさ、はい、子供たちの欲しいものクリスマスプレゼントなんてさ、ね、ゲーム機だったりさ、
そうだよ、
カードゲームとかさ、そういったもの多い中、うん、もうやっぱり古き良き時代のけん玉をこうもらったっていうのが、
ね、
楽しかった。やってみて初めて、
はい、
幼稚園の時、
はい、
最初からうまくできてた。
いや最初は、まあ、幼稚園のみんなとこで一緒やってたんですけど、まあ、だんだん上手くなっていって楽しかった。
記憶がね、
はい、
独学で上手くなっていくもんな
の。 YouTube とかで見てやって
ました。
そこは SNS なの。
そんな時代なんだね。 YouTube で見て上手くなっていくんだ。
遊ぶものは昔の遊びだけど、うん、学ぶのはやっぱ今時のね方法で。で、まあ、幼稚園から、はい、まあ、始めたのは、まあ、きっかけは幼稚園からって言われるんだけど、はい、え、和孝くん、和くんの方は、
あの、お父さんが、まあ、相当、まあ、まあ、その時は上手で、自分からしたら。
うん。
で、それで、まあ、憧れて。
その時は上手で、今はもう超えましたみたいな。
だと。でも実際どうなの？今はもう超えちゃった。
あ、今は超えたんですけど。
超えたんですけど。
や
っぱちょっとやっぱまあほら子供なんて親を乗り越えて生きていくものですから。
最初は上手かった。
いやめ本当に上手くて、はい、
やめろよ、まあ、過去形にするの。いいじゃないの。え、家族やっぱじゃお父さんがきっかけ。
はい、そうです。
で教えてもらったの、お父さんに。
まあ少し最初の方は教えてもらって、その後にまあ剣道教室行くようになって、そこでまあどんどん上達していきました。
なるほど。お父さんじゃちょっと教えるのが、はい、学ぶものがなくなってきて、
はい。
そりゃそうやな。そうなるか。
あ、じゃあ結局と2人とも、まあ、同じ中学校の2年生1年生だけど、かあの付き合い的にはもう幼馴染、もうちっちゃい頃からじゃあこの教室で出会ってるってこと。
あ、はい。あ、幼稚園も同じで。
あ、一緒なんだ。
はい、そうでした。
あ、じゃあもう幼馴染だ。
まあ、はい、そうです、はい。
なんでそこだけ否定的なのかちょっと
言
って
ください。
自信持っていいんだよ。自信持っていいんだよ。え、じゃあどっちかが誘ったっていうわけでもなく、自然に自分たちでけん玉始めたという感じなんだ。
はい、そうです。
すごいですね。それでもこう2人が、
ね、
こうやってけん玉を通して、通してこう仲良くなっているという部分ではね、すごいなというふうに思いますけど、実力的にけん玉ってやっぱりこう段とか球とかあったりするんですか。
はい、
ある。
はい、
分かんないじゃないですか。何が上手くて何がね、そうじゃないのかっていうのがあれだけど、
しゅんくん的には、あ、しゅんくんはちなみに段とか球とか何が上手。
5段です。
5段はちょすごい。
20歳までの、あの、と年齢で取れる最高段。
めっちゃすご
すごもうじゃあもっと上取れるんだけど、年齢のせいで取れないってこと。
はい。
じゃああと7年ぐらい取れないじゃん。もう1個上。
すごい。
実力はあるんだけど。
それを持ってるの。
はい、
先生。
いや、そうよ、マジで
先生さん。
カズ君は、
まあ、僕も5段なんですけど、
5段2人いんの。え、何、どういうこと。
やばくない。
お
だいぶの実力。ちなみにお父さんのやつ、
お父さん段とか9で言うとどのくらい。ごめんね、9まで言っちゃったけど、お父さんどのくらい。
3段です。
3段。お父さんでも3段持って
る。いや、それよりそうすごいんだけど、だからそういう面でお父さん超えちゃったんだよね、もう。お父さん3段で自分5段だから、お父さんより上の段行っちゃったからってことでしょ。
はい、そうです。
お父さんも悔しくて通ってんじゃないかなって。3段本当はめっちゃ下だったけど、そんなに今回息子ってなったから絶対練習したよね。で3段まで追いついたんだよ。
お父さんも通ってんの。ケン、
あ、家族で、
ま
あ、
家族で。
お母さんも。
いい家族だね。
いや絶対楽し
いよ。いい家族だよ。
ケン玉ファミリ
ーね、素晴らしいよね、
はい、
どうだろう、やっぱり逆にお父さんに教えたりすんの。
あ、まあそれは日頃、まあ、そういうあの段の技とか難しいやつがあったら、まあそれは教えたりします。
逆に今度教える立場になっちゃう。いや、すごいよね。でもどう、その段を取るっていう、まあ多分試験、昇級試験みたいなのが多分あると思うんだけど、やっぱ緊張するもんなん。
え、まあそれはまあ 緊張し結構して、まあ、たまに、まあ、手が震えたりして。
これ今5段だけどさ、いつの年で取った5段って。
僕が小5。
え、カズくん小5で取ってんの？
そんな前なんだ。
あ、はい。
え、しんちゃんは
2年生。
2年生
?2 年生でどういうことだ。すごくない？
すごいですね。
めっちゃすごいよ、それ。
だいぶ前から5段だ
っけ。ほんとだよね。ずっと待ってる段階でしょ、次の6段を取るために。もうふつふつと真ん中からみたいな。
いや面白いですよね。
マジですごい。
さあ、けん玉の話結構聞いてるんですけども、はい、まあね、まだ中学生ということで、まあ、学校生活のこともいろいろ聞きたいなというふうに思っておりますから、後半はですね、そういった中学校の生活の面もね、いろいろ話していきたいなと、聞いていきたいなというふうに思います。後半お楽しみに。吉本福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介です。
いいんじゃないのペンギンナッツ稲野幸介です。
バシッと応援しちゃってよ。
あー、いいんじゃないの。
フレー
フレーハンバチョーレイ。
天乳隣の学校ちゃん後半戦。コーナー噂になっている部活では珍しい委員会などが孤独特の活動を応援していこうというものです、はい、今回は特別編でございます、うん、いわきでは知らない人はいない山木球団けん玉クラブさんにお邪魔しまして、お話をお伺いしたいと思います、引き続きですね、しゅんくん、そしてカズくんにお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、一回寝たんですかね。一回お休みしたのかな。
寝起きだった
の。急に振られてびっくりした。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう一回振ってもあんまり変わらなかったということで、ちょっとが。私のせいかな。私らのせいかな。大人のせいかもしれない。頑張ってね、お話聞きたいなというふうに思いますけども。はい、さあ、二人ともですね、平さん中の中学生。うん、勝坂くんが2年生。はい、で、俊介くんが1年生ということで、はい、ちょっとね、学校生活のこともいろいろお話伺いたいなというふうに思いますが、学校ではなんか、二人とも部活なんかをやったりしてるの？
はい。僕が卓球部で。
僕がバスケットボール部に入っています。
カズくんが卓球、そしてシュンくんがバスケット部ということで、2人ともまあ確かにけん玉部っていうのはまあ中学校ではないのかな。だからまあ中学校中学校での部活をやってるということなんですが、さあカズくん、卓球、
はい、
卓球は楽しい。
あ、楽しい。
昔からやってたの卓球？
いや、中学1年生から始めました。
あ、中学校からやって卓球、はい、なんで卓球やろうと思ったの？
お姉ちゃんが卓球部で、まあ、見てて、まあ かっこいいなって思って入りました。
なんかね、今もオリンピックでもね、日本勢がやっぱね、卓球がいい成果残して人気がありますから、はいはい、ね、素晴らしいですけども、このけん玉から卓球にっていうので、これどういうなんか、あ、これ役立ってんなっていうところあります？
膝の使い方だったり、ボールの一球一球の仕留め方とか、そういうのはけん玉から、まあ、役に立って、けん玉の野球に立って。
分析力がすごいですね。
すごい、すごい。膝なんだ。
はい、
確かにかば結構かかるもん。卓球でもけん玉もそうか。
はい、
すごい。まあ言ってしまえば同じ球技ですからね。
そっかそっか、
役立ってんだ。
はい、
ちゃんと。じゃああれか、卓球なんでうまいのって聞かれたら、剣道もやってるからですって答えられる感じだ。
いや
いやいやって言っちゃった。いやって、そこははいでいいよ。
そんなに役立ってんのに。
い
や、さあ、そしてしゅんくん、しゅんくんはバスケットボール部と、はい、いうことで、それバスケットボール部、なんでバスケットボール部やろうと思ったの？
小学校の時に体育でバスケットボールをやってて、なんかみんなでやることですごい楽しいなと思ったので、バスケットボール部に入りました。
さすがにバスケットボールは、けん玉は、
まあ、関係なくなるかな、
ね、関係ないでしょ。
いや、まあ、膝の使い方だったり、
元膝
まあ10分くらい1クォーターであるので、まあ、その時の集中力が
集中力ね。
素晴らしい。
すごい。
すごいね。
またこんなにあの膝つかんだね、けん玉って。二人とも膝つってたよ。
やっぱりけん玉っていう部分では膝の方が大事なの。なんか見てる感じだとけん玉って手先なのかなって思うけども、やっぱ膝なんだ、
まあ、手先だとまあ力、余計な力入っちゃって、まああのまあ見せることが多いので、まあ膝を使ってまあ やってます。
なんか卓球の話したのか、けん玉の話したのか。どっちも
入ってくる。どっちも入ってくる。なんかいいね。一石二鳥や。
すごいね。だから本当にどっちと共通する部分。違うスポーツだけど、やっぱ共通する部分が、それぞれ卓球もバスケットボールも。
そうだよね。すごい。
けん玉がね、ちょっと中心になってる感じはしますけども、いや、すごいね。そういう面で、ちょっと、まあ中学校では。こうやって部活も頑張ってるということでございますけども、はい、これってあれは中学校の部活をやってるとけん玉をやる時間っていうのはあんまなかったりする？
まあ、あの小学校の時よりはまあ少なくなったんですけど、まあけん玉教室とかに行ったりして、まあ、時間を作って、まあ、けん玉やしてます。
これけん玉のいいところっていうのが、はい、けん玉のこのけん玉があるじゃない、
はい、
とスペースがなんて言うんだろう、1畳ぐらいあればさ、
ちっちゃいスペース、
そうそう、一、ね、マスって言っていいのかな、もうなんかさえあれば、
でもトイレぐらいあればいけるってこと、トイレの部屋ぐらい開けちゃうってことね。
その自分家のトイレが狭いっていうのやめてもらって、
小スペースでいけるってことでしょ。小スペース
そのぐらい。いやでもそうよ、でも本当にそのちっちゃいスペースでどこでもできるっていうのはやっぱ利点ですから ね、やっぱ卓球とバスケはそうはいかないもんね。
あ、はい。
そんな当たり前の質問聞かないでよ。いや、そら、あ、はいってなるよ。
そらそうだ、
そらそうだ
よ。まあまあ、時間も取らないし、けん玉いつでもできるっていう感じで、まあ、中学校のこの部活と両立しているっていうことなんですが、この2人、先ほども稲野さん、
はい、
ね、けん玉、5段って言ってたじゃない、2人とも。
すごいよ。
すごいよね。はい、もっとすごいらしい。
なんですか？
ちゃんと結果も残してる。
嘘でしょ？
ね、大会なんかもあるんだよね。
はい。
けん玉のね、
はい、
まずい話かな。
言わないでそれ以上はみたいな。
大会あるんだよね。
はい。
いや、そうなんですよ、稲野さん。これなんか大会がすごい成績を残してるということで、カズくん、
はい、
全国ジュニア大会、はい、ジュニア大会の全国大会ですか。
はい。
これ成績お願いします。
4位。
4位。
すごくない。
4位に入った。
ベスト4です。
すごくないの？
全国、ジュニア全国ね。
すごい。
そして、しゅんくん。
全国で2位。
2位。2位。4と2。
4と2。
だから、だから、全国、ジュニア、全国ジュニア大会のベスト4、4人いるでしょ？その2人がここにいるのよ。
すごくない？なんちゅうとんでもない人たちを育てんの、ここ。どんどん育て上げる山草、やばいな。
やばいですよね。すごいですよね。その他にも。今のは全国ジュニア大会。これが、参加資格が、ジュニア大会は、
小学6年生まで。
小学6年生までなの？
ほいほいほいほい。
で、他の大会は？
は、もう中学生以上になると、まあ、大人と混ざって大会するようになります
。大人と混ざるしかないのか。それ以上は、
はい、
だからもう無差別級よね。もう
すごくない、その無差別も下から上までが。
そうなんですよ。だからね、まあ、大人の大会、上はもう大人の大会、中学生以上の大人の大会で、なんか結構やっぱり結構この大会難しいんでしょ。
はい、
なんか予選があるの。
あ、はい、あります、う
ん、予選が難しいんだよね。
はい。
どんな予選したりするの？
予選からはもう小学校ではやってないような空中技とか。
空中技？
けん玉をまあ大げさに言うとちょっと軽く投げるみたいな。
軽く投げる？じゃあ絶対わかんないし。軽く投げるのか。
皆さんけん玉って手に持ってさ、
手に持って
かそのボール、その球も紐でつながってるから。
つながってるよ。
ね、そんな飛び散らないと思ってらっしゃるでしょ？
はい、
違うんだよね。全部話しますから。 放り投げますから。
何卒業式なの。みんなでなんか
アメリカンスクールの帽子投げるやつじゃない。
あ、そういうのじゃないの。
違いますよ。っていうのは空中技があるってことでしょ。
はい、
これが。
いやでも大人と絡むからもう無理でしょ。だから
そうだから、それがもうその予選も難しいし、結局本戦はトーナメント方式なんでしょ。
はい、
だからまたここでまた日本一になるの難しい。
いや難しいよね。それは
ねえね、今コロナ禍だから、その、まあ、大会がその全国でやってるもんだから、なかなか移動もできず、中学生だから、一人で行かせるわけにもいかない。
そういうことか。
なかなかね、参加がね、難しいんですけども、二人とも、ちゃんとその、大人の大会、ちゃんとした全国大会でも、実力、優勝できんじゃないかっていう実力を持ってるんです。なんでかっていうと、クラス別の大会がある。
クラス別。
段とか取ってるじゃない。
5段5段
ね。じゃあそのクラス別の大会があって、それは大人混じりの大会なんだって。その全国大会もあるんですけども、お二人とも最高順位を発表お願いします。
全国で3位。
3位、大人混ざってる中で
俊くんが3位。そして
僕も3位。
3位、僕も3位。3位3位、5段5段の3位3位どうなってんの。山木さんどうなってんですか。山木さん
すごいんですよ。
ここはすごいぞ。
そうなんです。クラス別の大会、まあその2人が取ったのはあの日にちいた年か年が違うんですけども、取った年が違うんですけども、大人まじりの全国大会ではなんと3位を取って、誰とも取ってる。
めっちゃすごい。これは
だから全国その大会、ジュニアじゃなくて大人の混じった大会でもちょっとい
い。だって優勝も全然いけるってことでしょ。
そう、
すごい
期待の方。
めちゃくちゃすごい、
すごいですよね。いやもうこうやってもう、はい、けん玉と、うん、まあ、まあ、あとはもう中学校の部活とで、はい、
もちろん
二刀流でまさに、
まあすごいね、
頑張っていただきたいなというふうに思いますけども、うん、じゃあ最後に、
はい、
それぞれの夢、うん、ね、お話ししていただきたいなというふうに思いますが、じゃあまずはカズ君、
はい、
将来の夢、まあ目標だったり何でもいいんでね、お話しいただければなと思います。
今やってるあの部活の卓球で県大会に出場することです。
だからもうけん玉でジュニアで全国取ってますから、
う
ん、今度は卓球の方で全国行って、
ね、肩書きに入れれるしね、けん玉すごいぞっていう、ビビるようになっちゃうね。
あ、卓球の試合でね。
卓球の試合で。
いや、な、
卓球すごいから。
けん玉がそんなに卓球にすごいんだっていうのが分かればね、
ビビると思う。
そうだね。
おい、なんでけん玉で行かねえんだよってなるかもしれないけどね。そんなけん玉上手いんだったら、
なるほどね、
なんで卓球やってんだよって。
確かに、確かに。確かに、そのパターンもあるか。
経歴見たなよ。
そうだ
ね。うん。なかなか大会で相手の経歴見ることないけど。頑張っていただきたいよ。ならまあね、やっぱ中学生ですから、目の前のものを一個一個ね、やっていくっていうことでね、頑張っていただきたいと思います。どうぞ、しゅんくん。
はい、とにかく学校生活を楽しみたいです。
最高、最高だね。いいね、ライフね、ライフ。
そうなんですよね。今やっぱりどうしても今の子供たちっていうのはそのコロナと戦っていかないといけない世代ですから、なかなかね、僕らが経験した学校生活っていうのが当たり前じゃない、はい、ね、時過ごしてますから、本当に今ね、楽しむだけ。
楽しんでほしいね。
学校生活、お二人にね、楽しんでいただきたいと思います。はい、まぁ、ちょっと大人の意見的にはやっぱり、はい、ちょっと、けん玉もね。
けん玉やったっす
よ。ね、ちょっと続けて、いわきから有名選手みたいな。
そうだよ。で、二十歳になったら6段、7段っていけるわけだから。
そう。
山木さんを超える人が出てくるわけでしょ。出てきますよ。
山木さん安心だわ。
山木さんもう置いてくだけ。
やめろよ。現役バリバリですまだ。
山木さんに聞いてないけど。見た感じ現役バリバリだと思います。
はい。
はい、なのでね、大いにこのいわきが剣玉で盛り上がっていただきたいように思いますんで、はい、ということで、今回は俊介君で勝田君にお話を伺いました。それでも頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜スク浜通りスクールラジオ、みんな聞いちゃってもいいんじゃないの。
浜スク浜通りスクールラジオは中学生と高校生の夢や目標を全力で応援する番組です。放送スケジュールは FM いわきのホームページに掲載しているほか、番組は放送終了後にいつでも聞けるようになっています。ぜひご覧ください。ということで、ここまではスクールサポーターペンギンナッツ中村陽介とい
いんじゃないのペンギンナッツ稲野光介がお送りしました。
それでは皆さん、また来週。
浜通りスクールラジオ。
この番組はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社、
地球に優しい循環型社会を目指す株式会社第三工業
の提供でお送りしました。